皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、もしかしたらですね、朝聞いてる方もいるかもしれませんね。そんな方にはおはようございますと、まず、いささかちょっと元気よくですね、お伝えしたいと思いますけれども、イカイチカワ第235回目の放送が今たった今始まりましたけれども、このイカイチカワというポッドキャスト、私今話している私はですね、パーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木と申します。いつもはですね、このイカイチカワ、この千葉県の市川市にまつわるあんなこと、そんなこと、こんなことを、お話しするポッドキャストなんですけど、一緒にですね、稲村ジェーンさんというですね、もう一人のパーソナリティと二人で、お届けしているんですが、本日、2025年7月の16日ですけれども、ちょっとですね、ジェーンさんが、大事な用事があるということで、今日のイカイチカワの収録には参加しておりません。というわけで、少し寂しいのは、山々なんですけれども、そうは言ってられない、寂しいから収録できないなんていうふうにはですね言ってられないなと思いまして、今日は私一人でお届けしたいと思っております。はい。で、このイカイチカワというポッドキャストでは、市川市にまつわるサムシングについて、素敵なサムシングとか、あんまり素敵じゃないサムシングとか、いろんなことをですね話しているんですけど、今日はですねこんなお話をしたいと思います。市川市では毎年ですね、4月ですね、年度、行政とかのですね、年度でいうと4月から翌年3月までなんですけど、その年度の始まりの月である4月にですね、毎年、市川市統計年鑑というものが、更新されて公表されています。ウェブサイトなんかで見ることができるんですね、市川市ので。今年2025年今7月の16日と申し上げましたけど、和暦、日本の暦でいうと和暦でいうとですね、令和7年なんですね。もう令和というのが、令和という新しい年号が発表されて7年になるのかというわけですが、令和7年版のこの市川市統計年鑑というのが、3ヶ月前ですか、4月に更新されていましたので、これちょっと見ていたんですけど、この流れですね、様々なここの市川市統計年鑑には情報が載っていて、最新の情報、かなり新しい情報が載っているというわけなんですね。で、特にこの私が注目しているデータいくつかあるんですが、人口統計ですね。人口に関する統計。日本全国の統計であれば、きめ細やかなものであれば国勢調査とか、いろいろと、情報があったりしますけれども、この市川市統計年鑑で見てみるとですね、いろんな情報が見ることができます。この中でですね、今日は、ちょうど実は、前回や前々回で参議院議員選挙の話をしましたけれども、それとも関係ある程度してくる話なんですが、今日は外国の国籍がある人っていうのがどのぐらい住んでるかというのをちょっと情報を見てみたいと思いましてですね、この市川市統計年鑑を見ていたんですが、人口というそのチャプターの章の中にですね、いろんな情報が載っているんですが、国籍別外国人数っていうのが載っていて、これ各毎年ですね、9月30日時点での数字というのがまとめられて、載っています。例えばこの令和7年版の市川市統計年鑑ですと、最新の情報は令和6年昨年のですね9月30日の情報が載っていて、で、それから遡ること4年分つまり5年分ですね、令和2、3、4、5、6年分というわけです。西暦でいうと2020、21、22、23、24の5年分ということですかね。令和2年が2020年ですので、なかなかこう覚えづらいですよね。この和暦と西暦というのがいつも覚えづらい。新型コロナウイルスの感染症が拡大したのが2020年というのは皆さん覚えてるんでしょうか。2020年。これが令和2年だったんですね。はい。なかなか、どうやって覚えるのかという、覚え方がこう明確なものがあるわけじゃないんですが、切り札が私は持ってるわけじゃないんですが、令和2年、2020年、この時にコロナ禍が始まったというふうに、いうわけでございます。ちなみに稲村ジェーンさんとかですね、私のノスタルジー鈴木が所属している市川市の街づくりを行っているその NPO 法人、この、NPO もですね、2020年、令和2年に活動がスタートしています。さて、ですね、この外国籍の国籍別の外国人の数っていうのがこう載っている表にはですね、それを合計した、中には無国籍とか国籍がその他とかいろいろあるんですが、それも含めてですね、日本以外の国籍を持つ、いわゆる外国人の数っていうのがどうなっているかっていうのがこうデータが見ることができるんですが、実は私過去からデータをウォッチしているんですけども、ずっと市川市の外国人の数が、近年ずっと増えてきていましてですね、 2019年まで増えていたんですが、まあ2020年、さっき言ったコロナ禍ですね、令和2年にあたるコロナ禍が始まった年、それからその翌年はですね、コロナ禍の影響っていうのがあって、減少したんですね、外国人の数が。市川市内にお住まいの外国人の数が減少した。ただ、2022からですね、まあ回復、増加に転じまして、2023年にはですね、2019年の数字を超えているというわけです。そして2024年もさらに増えたということなんですね。この辺詳しくはまた具体的な細かな数字についてはですね、ちょうど実は今執筆中の記事がありまして、その記事というのが、後日、まあ、近日中にフリースタイル市川というですね、まちづくり NPO の、ウェブサイトの方にコラムとして載せようかなと思ってます。3年ぐらい前に私が市川市は小さな地球というタイトルで記事を書いたことがありまして、まあ、その時点で3年ぐらい前の時点で市川市には100カ国以上の人が住んでいたんですけど、それからですね、さっき言ったように外国人の数自体も増えていて、実は直近2024年の9月の30日時点で、2万人を超えてるんですね。多分初めて2万人を超えたんだと思います。2023年の時点では1万9000ちょっとだったのが、2024年の9月の時点だと2万1000259人というわけです。前年から2000人以上増えてて、パーセンテージで言うと前年から 12% も増えたんですね、外国人の数が。これはすごいですね。1割以上増えてるわけですから。まあそんなわけで、外国人の人数自体も増えていますが、その国籍の数、まあ地域国籍の数、ですね、も増えて実はいまして、というわけです。3年前の8月にですね、書いた記事、市川市は小さな地球という記事を書いた時点では確か103カ国だったかなと思うんですが、直近ではですね、112カ国の、私がこれを、この資料、市川市統計年間の資料をですね、まあ目で見てカウントしたらですね、まあ、日本以外の国籍のというわけでございますが、112カ国の人が住んでいるということが分かりました。つまり、まあ市川市内の外国人の数自体が増えてますが、そのですね、出自、まあ、要はどういう国籍を持っているかという意味で、も増えているという、その数も増えている。つまり、人数、ボリュームも増えているし、その質もですね、ますます多様化してきているというわけですね。これはもう文字通り、共生社会というものが、まあ、当たり前になってきているというか、よくその共生社会というものをどうするのか、推進するのか、しないのか、認めるのか、認めないかとはありますけど、まあ、もちろん国や地域がですね、どういう方向で向かっていくのかということはあるんですが、事実上ですね、というか実質データ、ファクトとして外国人の数が増えていて、その国籍も多様になってきているのでですね、その地域をより良くするためには、そういう人たちをと一緒にこう生きていく、生活していくための社会っていうものを作っていく必要があるっていうのは、まあ、考え方として、まあ、わかりやすいかなと。もちろんというかですね、様々な考え方の人がいてですね、新しく外から入ってくる人が増えてしまうと様々な問題が起きるので、それに対してどう対応するかということを強く懸念する人もいれば、まあそういう問題があるのもわかるけれども、それをこううまくその対応してですね、より良い地域を作っていこうというふうな前向きな考え方、まあ、前向きって言葉を使っちゃうとちょっと恣意的な、ここに私の判断が入ってしまいますが、まあ、そういう考えを示す方、あるいはそういう、ための政策を考える政治家などいろいろと言いますけれどもね。はい。まあ、参議院議員選挙がですね、7月の20日日曜日に、投開票が行われますけれども、今、まあ、様々な政党あるいは立候補者がですね、この外国、実は今回の参議院選挙ほどですね、外国人、との共生のあり方みたいなことを、声高にですね、それに対してどうするか、あるいはどうすると訴えている人がいるけど、それはその意見はどうなのかと思うというように、ここが熱いですね、テーマになることも、今回ほどこのテーマが熱く取り上げられることも少なかったんじゃないかなと思ってますけども。はい。で、まあ、市川市の外国人っていうものにこっちをちょっと目を向けるとですね、さっきもう2万人を超えていると、市川市の人口、総人口が、まあ、50万人弱ですね、49万、もう50万人に迫るぐらいなんですが、49万人台なんですけど、そのうち、まあ、2万人を超えるぐらいが外国の国籍を持っているということなんです。でですね、じゃあ2024年の9月30日時点で、国籍別に見てですね、どこの国籍の人が一番多いかというものを見てみますと、1番が中国なんですね。はい。2万人超えてるぐらいのうちのですね、まあ、7000人弱、6762人が中国の方なんですね。はい。で、まあ、相変わらず増加もし続けているということなんですが、増加率で言うと実は それほどでもないと。2020年と比べると 2% の増加なんですね。 はい。まあ、ただ母数がそもそもが6000人を超えているぐらいいるのでですね、2% 増えてもかなりの人数だというわけです。120人、2020年から2024年までの間に120人増えている。で、順位でいうと2024年時点での順位でいうと2位がですね、ベトナムなんですね。これは2020年の時もベトナムが2位だったようですね。実はかつてはベトナムはそこまで多くなかった、まあ多かったんですけど2位というわけじゃなかったんですが、もうぐんぐんと人数が増えていまして、2020年から2024年までを見ても38%、約4割増えていると、 1.38倍になっているということですね。で、それに続く3位がですね、これが実はまあ人数で別なんか競争してるわけでは全くないんですが、多分この異界史観のリスナーの方とかも知らない人が多いと思うんですが、中国、ベトナムと来てですね、3位はどこだと思いますかというと、例えばじゃあ韓国なんじゃないかとかですね、インドなんじゃないかとか、あるいはアメリカなんじゃないか、いろんな意見があるかと思うんですが、3位意見というか、3位どこかというとネパールなんですね。ネパールはですね、2020年時点では5番目でした。まあ、トップ5には入っていたんですけども5番目だったんですが、ですね、2020年から2024年までの間になんと1000人以上増えてます。1058人増えてます。 79% 増えてます。 1.8 倍、まあ2倍にはなってないんですけど、それぐらい増えているというわけで、実はベトナム人の方とほとんど同じぐらいなんですね。もう100人も差がないんです。4位フィリピン、5位、まあこのデータ上はですね、韓国、朝鮮というのが一緒になってますけど、韓国と朝鮮が5位になってます。この5位までがですね、人数でいうと1000人以上います。中国は圧倒的に多くて6700人以上います。ベトナムとネパールが2400人前後ですね。フィリピン1700人強、韓国朝鮮が1400人ぐらいで、実は韓国朝鮮の方はですね、2020年の時点よりも少しだけ減ってます。 5% 減ってますね。はい、というわけです。まあ、6位以下の国で見てみるとですね、結構注目すべきところも実はいくつかあるんですが、例えばミャンマーの方がですね、すごく増えてまして、実は2024年時点で969人なんで、今年2025年の9月時点だともしかしたら1000人に行くかもしれない。ちょっと分かりませんけどね、どのぐらいのペースで増えていくのか分かりませんが、ミャンマーの方がすごく増えております。はい。順位でいうと6位ミャンマー、7位インド、8位スリランカ、9位インドネシア、10位タイ、11位台湾、12位がアメリカ、13位モンゴル、14位バングラディッシュなどなどとなっております。100人以上いる国籍というのがですね、21ありますね。さっきのように韓国と朝鮮が一つになっていたり、台湾が独立というか一つ、として立っていたりしますが、はい、という形でございます。ヨーロッパの国の人はあんまりやっぱり遠いのでです、離れてますので、日本に住んでる人はそんなに多くないんですが、一番多いのが英国ですね。ユナイテッドキングダムが、122人住んでおります。南米が実はですね、まあ結構いて、ブラジルの方は110人いますが、ペルーの方はもっと多くて141人いますね。ただペルーとブラジルの方はちょっと減ってますね。2020年から比べると24年はちょっと減ってますよと。ただ、多くの国籍の人がどんどん増えてきてますよというのが実態であります。はい。あとですね、実はウクライナの人も増えていて、2020年時点では7人だったんですけど、24年では20人います。あとこう国内の紛争とかいろいろある国とか、戦争というかですね、そういうことに巻き込まれていたりする国でいうと、シリアが2020年で21人、2024年で27人でちょっと増えてます。8人増えてます。パレスチナの方は0人、イスラエルの人は2人、イランの人は16人という形ですね。はい。まあ、細かな話はちょっとすると切りないんですけど、まあ、外国人の数自体増えているんですが、実は上位 5カ国が占める人数の割合はちょっと減って、で6位から19位ぐらいの、まあ、中位というには6位からだから上位、ランキングとしては上位なんですが、まあ、1位から5位はかなりその人口が多い、1000人以上いますので、ちょっと5位で切って6位以下ということで見ると、6位から19位のですね、構成比というものを見ると、2020年から24年のところでここの中位ぐらいのところが増えてるんですね。大きくなっている。まあ、それ以降の20位とか以下のですね、国の、人たちの人数の構成比っていうのはさほど変わりませんけれどもと、まあ、上位に集中しているっていうのは大体こういう分布ではよくあるんですが、ただですね、まあ、注意下位というか上位以外の国の人たちもどんどん増えてきているということ、そもそもその国の数自体が112もあると、こ 国籍、それだけ多くの多様な人が住んでいるということですね。で、まあ、中国の方みたいに6000人以上ですね、市川市に住んでいれば、もしくはいろんなコミュニティが地域にもあるでしょうと思うんですが、見てるとですね、市川市に一人しか住んでないような国籍の人もいたりすると。一人だと、まあ、家族で来られていたりすると、例えば、2人、3人、4人というふうにいるのかなと思いますが、一人だけ住んでるというような、そんな国籍の人がいたりします。例えば、アイスランドの人は一人ですね。とかですね、スロバキアの人が一人だったりとか、あとは、そうですね、まあ、いろんな、ザンビアの方も1名だとか、トーゴの方も1名とか、ですね、コートジボワールの方も1名とかですね、アルジェリアの方1名とか、まあ、そんな、トンガの方が1名とかですね、ドミニカの方は1名、トリニダとトバコの人も1名とか、キューバの人は今は0人、2020年には1名いましたけどね、エクアドルの方は1名とか、そんな感じでございます。ブータンの方は7名ですね。令和5年なので、2023年にブータンの方は2人だったんですけど、去年、7人になってますね。まあ、そんな感じでデータでいろいろ見ることができますよというわけです。で、さっき市川市はネパールの人が結構多いという話をしまして、今、市川市では国別で3位なんですね。かなり大きく増えてます。多く増えてます。ネパールの方なんですが、市川市はですね、まあ、全国の、まあ、自治体、まあ、ここで自治体というのはその特別区とかも1個の自治体として捉えています。例えば千葉市は千葉市じゃなくて千葉市なんとか区というのを1個にしていたり、東京都の場合も、まあ、新宿区とかそういうので1個にしていたり、札幌市中央区とか1つの自治体としています。まあ、そういう区はですね、面積が狭いんで外国人の住んでいる人の絶対数というのはあまり多くなりにくいところはあるんですね、あるかなと思うんですが、まあ、ちょっと思ってるだけで実際どうかというのはまた別ですが、そうなんですけど、実はですね、市川市は外国人の人口、これが2024年の12月ですね、半年ちょっと前の、昨年末の時点だと、外国人の人口は全国でですね、24番目に多いんですね。はい。ですが、ネパールだけで見ると、全国で14番目なんですね。ネパール人の数でいうと、全国で14番目。千葉県では一番多いと。ミャンマーの方で見るとですね、外国人の数はさっき言ったみたいに全国24位と相当上位にある市川市ですが、まあ、ミャンマー人も多いということなんですが、全国でなんと11位なんですね。まあ、トップ10には入っていないんですが、全国で10番目に多い。で、市川市よりもミャンマー人の方が多いのは全て東京都なんですね。東京都の特別区ですね。豊島区がもう圧倒的に多くて、新宿区、北区、板橋区、荒川区、足立区、江戸川区、中野区、大田区、練馬区とトップ10、全部東京都なんですが、で12位が葛飾区、13位江東区とあるんですが、11位にですね、市川市が入っているというわけです。ミャンマーの方が1000人以上住んでいる自治体というのは12個しかないんですが、その11番目に市川市がありますよということなんですね。なんでミャンマーの方がこんなに多いのか、ちょっと私も理由も知らないですし、こんなに多いということも知りませんでした。ただ実際に自分が把握してないだけで街中ですれ違っている可能性はもちろんありますし、もしかしたら会話したことだってあるかもしれませんね、どっかお店とかで。はい。そんな形で市川市にはとても外国の方が多いというようなお話でございます。でですね、まあ、ちょっとまあ後半ではちょっとこの前、前回、前々回も話した参議院議員選挙との絡みみたいなことで話したいと思うんですが、参院選でですね、さっきも言ったみたいに候補者、あるいはその候補者が、立候補者が所属している政党の主張でですね、まあ、外国人に対するそのなんか締め付けみたいなものを厳しくした方がいいんじゃないかみたいな話を主張している方がいて、まあ、どういう主張をしようが、まあ、ある程度その認められるところあるなと思いつつですね、そのじゃあ根拠となるファクトというか、そこで結構デマというか、デマが横行しているというような意見も聞きます。でここではですね、ちょっと国際基督教大学の准教授の橋本直子さんという方がですね、7月の9日に Facebook で投稿していたものが非常に参考になりますので、この方のちょっとその投稿をちょっと、いくつか紹介したいなと思ってます。で、まあ、そもそも日本、さっき市川市では外国人の数が増えているってありましたけど、日本国内の外国人の方の数、これは、いわゆる観光客の人も含めて言うとですね、観光客も、住んでる方も両方増えているということです。はい。で、去年はですね、日本に4000万人以上の外国人が入ってきていまして、このうち3700万人ぐらいが、 観光客ですね、いわゆる。なので、オーバーツーリズムの問題への対応というのはやっぱり必要だというふうに、橋本さんも言っていました。はい。で、いわゆる中長期的に日本に在留する、まあ、住む外国人の人というのは昨年の末で377万人で人口の 3% ぐらい、これもまあ増加してきていると。これ入管庁のデータから橋本さんがお示しでした。で、あとよく言われる不法滞在者。まあ、この不法っていうのがですね、まあ、言葉を不正規とかに変えるべきなんじゃないかという意見もあったりしますが、まあ、その日本で使われている言葉で言うと不法滞在者。不法というとなんか犯罪者みたいなイメージもお持ちかもしれませんが、まあ、ここで言う不法滞在者の数が今年の1月1日時点で、まあ、これも入管庁のデータで74,863人と、ピーク時が1993年だったというわけで、この時と比べて約4分の1に減っているということなんですね。で、他の国と比べても驚異的な少なさだというふうに橋本さんが言っています。で、これは純粋にすごいし、この不法滞在者という人が少ないということは維持すべきであるとは言っています。ちなみに不法滞在者という人たちが、刑法的な犯罪を犯しやすいというようなデータは存在しないということもあって、まあ、これは定説としては、いわゆる、まあ、強制的に国に送還されることが怖いからという、定説もあるよということが、橋本さんが書かれていました。あとですね、外国人犯罪が増えているみたいな説というかそういう話があるんだけれどもということで、橋本さん曰く、短期入国者も、中長期の在留者もですね、かなり増えているのにもかかわらず、外国人の犯罪の件数自体は近年ほぼ横ばいだということですね。で、刑法犯のうち約6割は窃盗で、殺人とか強盗っていわゆる凶悪犯というのはその他にしか入らないほどごく少数、項目として立たないでその他となっていると。あと、よくその外国人優遇というか、外国人がその起訴されづらいみたいな話もありますが、これもデマで、実際は日本人の起訴率よりも外国人の起訴率の方が高いという話らしいですね。はい。で、これはですね、法務省の令和6年度の犯罪白書というものを根拠に、このように橋本さんがおっしゃっていました。はい。あとですね、まあ、この辺、もうどんなデータに基づいて言ってるんだということなんですが、その政治、選挙に出られる方がですね、外国人による国保、国民健康保険の乱用してるんじゃないかという説っていうのもあるんですが、令和5年度の被保険者総数に占める外国人の割合っていうのは 4% だと。にもかかわらず、総医療費実際に使った人ですね、国保を使っている人の外国人の割合っていうのは 1.39% というわけです。つまり、被保険者はですね、4% もいるにもかかわらず、医療費に占める割合は 2% 切ってる、1.4% 弱、1.39%。で、橋本さんの記述だとですね、日本にこう来ている人たちっていうのは、比較的若くて健康な外国人が、まあ、多くて、そういう人たちが払ってくれている、保険料で、日本の高齢医療をある意味支えてくれているという実態だということを、そういう実態が明らかなんだというふうに言っています。なのでですね、ちょっとこれあえてこういうふうに書いてるんだと思うんですが、引用すると、外国人の国保加入禁止なんて日本人の自爆行為だというふうにこの橋本さんは言っています。まあ、このデータ、さっきの 4% とか 1.39% というのは、厚生労働省の全国高齢者医療主管課部、長及び国民健康保険主管課部長、並びに、後期高齢者医療広域連合事務局長会議、の資料をもとに、されております。はい。同様に外国人によるですね、生活保護の乱用という説もあるということなんですね。まあ、乱用というか、その外国人が生活保護にまあたかってるみたいな話を言う人もいますが、これについても橋本さん曰く、そもそもこの生活保護、というものを援用または準用できる外国人というのは、特別永住者、永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者か難民のみというわけです。で、こういった外国人は増えているにもかかわらず、2023年の被保護、外国籍世帯は約4万6000でほぼ横ばいだと。母数は増えているのに、実際に、まあ、この、生活保護を受けている人の世帯というのはほぼ横ばいであると。で、非保護世帯総数は163万なので、うち外国人世帯比率っていうのは 2.8% だということですね。あと、まあ、そこに添えられてですね、非保護、生活保護、外国籍世帯の多くっていうのは、実は韓国朝鮮籍の高齢者だと。で、これには訳がありまして、この人たちっていうのは、1981年に日本が難民条約に加入するまでは、日本でですね、社会保障に入れなかったと。そういう差別があった。それによって就職も厳しくて難しくて、 まあ、年金がなかったり年金が少なかったりして生活保護というのがどうしても生活するために必要であるということから加入受けている人が結構いるというようなことで、これについては橋本さん曰くですね日本政府の失策がその理由であろうということを分析されていて、でこの、この生活保護のデータ分析はこの橋本さんの書籍のですね第5章難民を含む外国人と生活保護をご覧くださいというふうに書いてまして、私もちょっと実はまだ読んでいないんですが、確か新書で出ていたと思うのでこれを買って読んでみようかなと思ってます。あとですね、他にもまあ ぜひですね橋本さんの Facebook をチェックしていただければと思うんですが、外国人が日本の土地をどんどん買い占めてるんじゃないかという説があったり、するけど、これについてもですねデータでの裏付けがないとかですね、あと内閣府が発表している重要施設周辺などにおける土地取得っていうデータを見ると、外国人とか外国系の法人による土地の取得面積っていうのは、面積とか件数は非常に少ない割合であるということで、まあこれについては今のこの重要施設の周辺の土地っていうのは、例えば空港の近くとかそういうものについては外国人だろうがなかろうがですね、土地をこの取得されるってこと自体が安全保障の観点から国籍問わず把握しておく必要があるだろうということを橋本さんはおっしゃっておりましたね。あと他にも外国人の留学生優遇してるんじゃないかという説もあったりするけれども、これについてもいろいろとデータから、こういうことについて意見を述べられています。他にも、外国人労働者の受け入れが日本人の賃金を下げるんだみたいなですね、話とか、それに関する意見とかですね、他にもいろいろと書かれております。というわけで、例えばちょっと今日 のお話で言うとですね、市川市では外国の人が増えていますよということがありました。でしかもその出自はですね、国籍、は多岐にわたってきているということ、日本国内で見てもそうであるということ、ちょうど今ですね、市川市でももちろんですが全国で行われます参議院議員、通常選挙ですね、7月の20日に行われますが、いつになく外国人の、ことを取り立たされる、特に外国人に対するネガティブなですね、ことを発すると、これ日本にお住まいの外国人の人が今日本で選挙があると、で自分は有権者じゃないから投票する権利を有してないけれども、どんなことが訴えられているかということをですね、情報を字幕にする取得するとですね、どんな気持ちになるであろうかということなんですね。もちろんその気持ちをおんばかった発言とか主張すればいいという限りではもちろんないんですけれども、選挙だからさまざまな情報がどんどん飛び込んでくる中で、特にそういう情報が多いとなるとですね、非常に閉塞感、息苦しさが増す方向に行くのではなかろうかというふうに個人的には思っております。これはですね、私それ実績の個人の意見ですね。稲村ジェーンさん、もう一人のパーソナリティのジェーンさんがどうお考えかというのはまた別ですし、イカイチカーとしてそういう主張したいというわけでは全くなく、私はそう思っているということでございます。はい、でですね、今にえとか変なことに言ってしまいましたけど、この市川市でですね、そう市川市もこういうふうに外国人の人が多数住んでおりますので、ご多分に漏れずというか、多文化共生推進事業というのを市川市は推進し行っていまして、これ英語でも記述があって、英語を見るとですね、こんなふうに書いております。この多文化というところですね、マルチ、カタカナで見せるとマルチカルチャル、カルチュラル、マルティカルチュラルですね。マルチなカルチュラルと、多文化の多をマルチというふうに言っています。はい。で、この表現が間違ってるというわけじゃないんですけれども、いろいろと私も調べていたらですね、結構和製英語に近い、日本人に分かりやすいからなのかもしれないけれども、ということで、和製英語に近いものだということで、このような言葉がインターカルチュラルっていうのがですね、例えばこのヨーロッパなんかでインターカルチュラルシティプログラムというのがあったりして、これは平等とかですね、多様性、インタラクションなどを中核の理念とした、文化的な背景が異なる人たちの間の接触とか交流、混交ですね、こういうものを混ざり合う、こういうことを特に重視しているということですね。これがインターカルチュラルという言葉ですね。なので多文化共生社会、多文化社会なんていうと、インターカルチュラルソサエティっていうとですね、あってんのかなと。マルチっていうのは複数とかいう意味ではあるんですが、その積極的なその交流とかですね、共存みたいなも、共存はマルチだからしてるのかもしれませんけど、ただ一緒にいるということで、そこにそれにとどまるのかなっていうようなイメージも持ちます。ちょっと喉が渇いたんで、今手元にあるんですね、飲み物、今日はですね、カップヌードルカレーのビッグサイズのですね、食べ終わった後のスープを水で薄めたものをちょっと手元にありますので、これを飲みながら すがにちょっと濃いですね、これは水で薄めても。さて、そんなわけで皆さん選挙にぜひ行っていただきたいなと思います。その一票はですね、まあ、国を作り地域を作るというのは確実なことですので、というわけで一回一回はこの辺で失礼いたします。